ようございます。聖書と福音の時間です。昨日は勤労感謝の日、勤労をたっ飛び生産を祝い、国民が互いに感謝し合う日だそうです。最後の国民が互いに感謝し合うというのはいいですよね。聖書はすべてのことについて感謝しなさいと言います。もしこれができたら本当に素晴らしいですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
おはようございます。天川忠です。先日テレビでグルメレポートをしている方からこんな話を聞きました。二つのソフトクリームがあって、一つはチャイの味、もう一つがマンゴー味だったそうです。事前打ち合わせでは、はじめにチャイ味を食べて、チャイの風味が口いっぱいに広がりますね、というコメントを言うはずでした。いざ本番、手渡されたのはマンゴー味。その方は一口食べて、チャイの風味が口いっぱいに広がりますね、と元気よく言ったそうです。色は誰が見てもマンゴー。もちろん取り直しです。チャイ味とマンゴー味、明らかに味が違うのに、どうしてわからなかったんですか、と聞くと、そう思い込んでいたから、という答えが返ってきました。嘘のような本当の話です。確かに人の思い込みには驚かされます。ないものがあるように見えたり、あるものがないように見えること。人の思い込みで結構起こるんですね。さて、私たちの目の前に広がっているこの世界は一つです。しかし、この世界を見て、ある人は、すべては偶然にできた。神なんて存在しない、と言い。ある人は、万物の創造者である神が、意味と目的を持って創造した、と言います。さて、どちらかが真実で、どちらかが思い込みなんですね。どちらかが本当で、どちらかが嘘です。私たち日本人の大部分は、神なんていない、が正しくて、神がおられて、この宇宙も地球も、そして私たち人間も、意味と目的を持って作られたんだ、ということが、バカバカしい作り話だと信じておられるのです。さて、あなたはどうお考えでしょうか。あなたが今、一番大切に思っている人の顔をちょっと思い出してみてください。妻、夫、子供、父、母、兄弟、恋人、親友、幼馴染、どなたでも結構です。あなたが今、この人は私にとって、かけがえのない人だ、と思われる方のお顔です。その人とあなたとの素晴らしい関係は、たまたま偶然できたのでしょうか。もし偶然なら、別にその人でなくてもよかったことになります。甲斐が利くことになるんですね。たまたま偶然そうなったに過ぎないんです。しかし、私は、私の妻も子供たちも、父も母も、親友も、かけがえのない人たち、決して、替えが利かない人たちだと思っています。この関係がたまたま偶然に生まれたとは、とても考えられないんですね。皆さん、考えてみてください。あなたが、神はいないと言われるなら、あなたの周りのすべての関係は、偶然の結果であり、その人たちは、かけがえのない存在ではなく、替えの利く人たち、ということになるんですね。これは私たちの人間関係に限ったことではありません。ありとあらゆることについて言えるのです。神がおられ、私を意味と目的を持って作られた。これが事実であるなら、私がこの時代、この国、この性格、この能力で生まれてきたことは、決して偶然ではありませんよね。そこには大切な意味と目的があると考えてもおかしくないのです。2000年前のイスラエルに一人の生まれつき目が見えない人がいました。福祉も生活保護も何もない時代です。 この人は生きるために物乞いをする以外方法がありませんでした。ある時のこと、この人のそばをイエス一行が通り過ぎようとしていました。その時、誰ともなく弟子の間からこんな質問がイエスになされたのです。この人が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？この盲人にとっておそらく何度も耳にした言葉であり、また彼の心を踏みつけるような残酷な言葉でした。自分がなぜこのように盲目で生まれたのか、なぜ自分は苦しみを背負って生きなければならないのか、その原因は何なのか。弟子たちは、この人の罪ですか、両親の罪ですかと聞きました。どちらであっても、今の彼にとっては、もはやどうすることもできないことです。自分の苦しみの原因をいくら詮索したところで、どうにもできない。過去は変わらないんですね。仮にもしその原因が分かったとしても、そのことから生まれてくるのは、原因を作った者への恨みだけです。私たちが生きている世界には、原因を知ることができない苦しみや悲しみや困難が多くあります。大きいものもあれば小さいものもあるでしょう。誰もがそのような苦しみや悲しみを持って生きているように思います。何不自由なく、この世の成功者に見えるような人の心の中にも、なぜこの両親のもとに生まれたのか、なぜこんな体になったのか、なぜこの病気を背負ってしまったのか、なぜこんな性格になったのか、なぜあの時、あんな事件、あんな事故に巻き込まれたんだろうか、なぜあんな人と出会ってしまったのか、そんなことが何一つないという人は、おそらくいないと思うんですね。そしてその原因は誰にもわかりません。それは私たちがなぜこの世界に命を持って生まれてきたのか、なぜこんなに素晴らしい体を与えられているのか、なぜ目が見え、話せ、聞くことができるのか、なぜ記憶することができるのか、なぜ立って歩くことができるのか、その原因がわからないのと同じです。このことは私たち人間には知ることができないんですね。私たちが考えなければならないことは、その苦しみの原因ではなく、そのことに意味があるのかどうかです。私たちの人生に本当に意味と目的があるのかということではないでしょうか。いや、私の人生の背後に意味を与える神が存在しているのかどうかということではないかと思うんです。さて、話を生まれつきの盲人に戻したいと思います。弟子たちの質問にイエスは答えられました。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。どういう意味でしょうか？この後、イエスは彼の目に泥を塗られ、シロアムの池で洗えと言われました。彼はその言葉の意味がよくわかりませんでしたし、その結果何が起こるのかも知りませんでした。ただイエスの言葉を信頼しそれに従ったのです。そしてシロアムの池で洗った時、彼の目は見えるようになりました。彼は今まで自分が盲目で生まれたことは不幸なことでしかないと考えていました。しかしその時知ったんです。この苦しみは喜びに変わるもんであったこと、そして自分の人生を変え、その人生に新しい意味と目的を与える方がおられる。自分の苦しみ悲しみの上に希望の光を差し込ますことのできる方がおられるということを知ったんです。人生に起こるべき全ての出来事の原因を私たちは知ることができません。しかし、この世界に神が存在し、あなたがその神に生み出されたのであるなら、決してあなたの人生は偶然ではないんです。たとえ今意味がわからなくても、苦しいだけに見えても、必ずそこに意味と目的があるのです。希望の光が見えてくるんですね。そしてそのことをはっきり知るために必要なことは、この人のように、 イエスの言葉に従ってみることです。その時、あなたの人生は変わります。そして、人生のいろいろな出来事の持つ意味が分かり始めるんです。ぜひ、イエスの言葉に従ってみてください。心からお勧めいたします。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。